ヒバリクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日はですね、久しぶりに自治問題ですね。今、パレスチナ情勢が、非常にひどいことになっております。これについて毎日ですね、テレビで、残虐な行為が行われている、パレスチナの状態をですね、ビニリ、サイニリ、放送しておりますが、これはもうテレビでも見ていただければ、必ず出てきますから、これはこれでいいんですが、日本人がまず考えなきゃいけないこと。もちろん、かわいそうなパレスチナ人をどうやって救うかってことは大切ですよ。大切ですけど、日本に直接関係あることはどういうことかって言いますとですね、まず第一に、この前お話ししましたように、ペルシャ湾の出口を、自衛隊の軍艦で、防御してですね、別に戦争するわけじゃありません。日本に行くタンカーの安全の護衛をするってだけです。これはだから全然憲法に関係ありません。もし憲法に関係あるとお思いの方は、一回憲法を見られるとよくわかります。せっかく GHQ のアメリカの大差だったと思いますけどね。日本が日本人を守れないっていうことは、それはないと。これはもう憲法というものに反するので、戦争に関してだけ、国際紛争に関してだけは、軍隊出さないっていうことにしとくないといけないと。日本人を守るとか、日本の商船を守るとか、だいたい今海はですね、その国の護衛が必要な時には、軍隊が護衛することになってるんですよ。国連軍っていうのはありませんから。国連軍はありますけども、海軍が個別の国の商船を守るってことはやりませんので、自衛隊しか守れません。それで日本は 90% 以上を、このペルシャ湾岸のところの国から輸入しております。サウジアラビア、カタール、アラブ諸国連邦って、こういうとこですね。ですから、日本はもう国際的に堂々と、我々は戦争には加担しない。ただ、日本のタンカーを守る義務はあると。従って軍隊を派遣すると。こういうことでですね、ちゃんとやらなきゃいけない。この議論をもう一刻も早く日本はやらなきゃいけません。ということで、これはもうすでにヒバリクラブご覧の皆さんはご存知だと思いますが、もう一つ非常に大きなことがありますね。それはこの前、パレスチナからお帰りになった、国境なき医師団の医師の方がですね、こういうふうに言っておられました。戦争っていうのはいかに悲惨なことか。それがパレスチナでよくわかると。こう言っておられましたが、その先生に悪いんですけども、それこそが戦争がなくならない原因になってるんですよ。実は。だからこれがすごく難しいんですね。日本人は定義とか根本っていうのが今のところちょっと下手なんで、本当は江戸時代までは良かったんですけど、今下手なんですね。戦争っていうのは、軍隊と軍隊がお互いに武装して、特定の場所で雌雄を決するのが戦争なんですよ。それは誰でもわかってるんですよ。片方が丸腰の人をですね、完全武装した人がライフルで撃ったら、これは殺人とか虐殺っていうんで戦争と言わないんです。戦争はお互いに武装した兵士同士が戦うものを持って戦争と言ってるんです。で、戦争をやめるのは非常に難しいんですね。それは国と国との利害関係だとか、それから人権問題とかそういうのいろいろあって、それから長い歴史を背負ったりしてて、まだ今でも解決しないようなところあるんですね。そういうところは虐殺と全然違いますから、人命の問題ではちょっとないんですよね。ところが今のガザ地区の問題っていうのは、これは戦争じゃないんですよ。なんていうか人質を取った戦争って卑劣な、やってはいけない戦争なんですね。つまり、あのガザ地区で爆撃で子供を亡くしたお父さんが言ってましたよ。何を子供がしたんだ。何も子供してない。ここで生まれて、ここでただ楽しく過ごしてただけだ。なんでそんなとこに爆弾を落とすんだ。これは戦争じゃないって言ってました。これが正しいんです。この声は世界共通の声なんですよ。戦争は必要があってやる場合があるから、もうヘリクスが山ほどあってですね、ちょっと我々の手に負えないところがあるんですよ。ところが、虐殺はいけない。殺人はいけないっていう話は、もう世界中で我々がそういった時に反論することができないんです。誰もできないんですよ。だからここを攻めなきゃいけないんですよ。で、ガザ地区の場合は、外でやってくれってことなんです。戦争が やりたければ、アラブ側の軍隊とイスラエル側の軍隊が、ガザ地区の中じゃなくて、外でやってくれってことです。それは悲惨じゃないんですよ。悲惨じゃないっていうか、それは戦争ですから人が死にますけどね。人が死ぬったって両方とも軍隊に入ってて、完全武装して、相手を撃ち殺すことを使命にした人たちが、あるルール、戦争ってルールあるんですよ。 ちゃんと呼びかけるわけです。戦闘を今から開始するときは相手に必ず呼びかける。だから必ず旗を掲げたり、音楽流したりして、自分がイスラエル軍なのか、ハマスならハマスの方なのかということを明示しなきゃいけないんですね。まあ、日本ですと、旗、物差し竿とか太鼓とかあるわけですよ。これ必ずやんなきゃいけない。それからもう一つは、戦闘を開始するか、戦闘を開始している途中でもいいんですけど、白旗を掲げたら、それ以上殺しちゃいけないんです。これは捕虜ですね。ですから、命が惜しくなったら白旗掲げれば、兵隊は死ぬことがないんです。だけど、ガザ地区の子供たちは白旗掲げたら爆撃来ませんか？そんなことないでしょ？だから、これを戦争と誤認した発言をですね、まあ、国境なき医師団なんていうのは、本当に世界を指導する方々ですから。普通の人が言うんだったらまだいいんだよ。その、国境なき医師団みたいな人たちはですね、そこの区別はもうはっきりしてもらって、ガザで行われていることは戦争ではない。虐殺である。あれを皆さん止めなきゃいけないんだっていうのは、国境なき医師団としての日本に帰国した時のステートメントとしてはいいですよ。だけど、戦争ってのはあんなに悲惨なんだ。いや、戦争が悲惨なんじゃないんですよ。ね。だからここはね、平和運動をしてる人がよく間違えるんです、また。平和運動っていうのは戦争をなくすことよりか、まず虐殺とか殺人をなくすことなんですよ。何にも知らないで、道端で縄跳びしてる女の子が突然殺されるのを防がなきゃね、まずは。そこが第一なんです。そして、これはね、日本にとって今、大変にこういう言い方良くないんですよ。人が死んでる時にこういう言い方良くないのは知っておりますが、現実をよく知るために言いますとね、千載一遇のチャンスなんです。我々がこれから戦争をなくしていく、核兵器をなくしていく、核兵器をなくすっていうのは日本が一番先頭に立てるんですよ。何しろ広島長崎で原爆を受けてますから。今のガザの状態はちょうど広島長崎と似てるんですよ。まあ広島長崎は囲いはなかったですけど、広島市、長崎市にいる人たちの上に B29 が来て、警告もせず、降伏化するかどうか、全然なしに、丸腰の人に原子爆弾落としたんです。これはもうガザよりかひどいんですよ。そしたらね、日本人はね、そこで、なんで殺したんだ？うちの娘は広島市立中学校で一生懸命勉強したに過ぎないじゃないか。広島市立第二中学校の女子生徒はほとんどみんな死んじゃったんです。1組から8組までありましたけど。これこそ虐殺なんですよ。まあ、これはね、戦争が終わった直後にアメリカが強いから日本が言えなかったってあるけど、だからチャンスが必要なんですよ。今度ガザ地区の時にそれを言えて、国際的なコンセンサスがそれで取ることができたらですよ。そしたらいよいよその次の段階で、戦争に行けるんですよ。しかし、広島長崎を戦争と言ってるようじゃ、ガザの今度の紛争も戦争と言ってるようじゃですね、本当の戦争をやめさせることは絶対にできないんですよ。だって B29 が上に来て、ほとんど軍隊の依頼、広島長崎に原爆を落とすことが許されてるわけです。それが一回許されてるので、つまり虐殺に対してみんなが言わないので、今中国がいろんな情報によると核ミサイルを5カ所に配備して、それを日本の都市に向けてる。軍隊に向けてるんじゃなくて。だからまさに準備段階から虐殺なの。準備段階から中国が虐殺をしてる。それはダメなんだと。戦争なら日本も自衛隊が出ていく。向こうも中国の人民軍が出てきて戦うということは国際紛争としてはあり得るんだけど、今のところはね。できるだけない方がいいけどあり得るんだけど。中国の方々はまさか日本のこの丸腰の人にただ生まれて遊んでる女の子を殺そうと思ってんじゃないでしょうねと。こういうことを第一弾で言わなきゃいけない。そういう平和運動の先頭に立てるのは原子爆弾の洗礼を受けた日本だけなんですよ。それだからガザ地区のこともですね、日本の報道、日本人のコメントはですね、やっぱりそこに集中しなきゃいけないんですよ。それがね、もう全然違った方向に行ってるということは、それで日本も核武装論なんてあるんですよ。核武装論で戦争をやめるんなら虐殺をやめた方がいいんです。しかし日本人が、日本国がもし核兵器を持つということになると、日本自身が虐殺で広島長崎がみんな死んだのに、それを日本人が認めることになります。だからそこのとこよく考えてないね、人々がなんか、国際政治通だとか、
軍事通だとかいう専門家のような考えで、もっと大きな、人間の大きなですね、戦争という定義、虐殺という定義、殺人という定義、丸腰を殺すということはどういうことかと。これをですね、考えてほしい。まあ、それを考えるには絶好の今、教材がですね、パレスチナにあるわけですので、それをよく分かってほしいと思います。